行っちゃシネマウォーズ。
始まりました。
いきなり始まったね。
急に始めたけど大丈夫ですか？ついてこれてる？お
そ
いさん、
いや俺はもうバッチリ並走してます。完全についてやっています。
もうね、はい、今週は映画の話をね、はい、まあ、先週言いましたよね。
言いましたね。
天気の子
出た。
新海誠監督最新作、
ね、
君の名はの次回作、
ね、次回作、次の作品ね。
天気の子ね、
すごいね。興行成績もすごいらしい。いや
100億円突破ですよ。もうアニメ映画としてはもうだいぶとんでもない、ね。
それだからその前すごかったのが、うん、そのまさに君の名はで、はい、それにその2次のやつがもう天気の子になっちゃった。
いやだから本当新海監督、ね、もう大出世というか大ヒットメーカーになったというか ね、
もうめちゃくちゃでしょうね。
もう日本を代表する監督になったんでしょうね、やっぱり新海監督が、
はいはいはい、
でまあ天気の子を見てきたんで、うん、今日はそれを僕とお寿司さんがちょっとね感想を語るという、ね、このありっちゃシネマウォーズっていうタイトル
ね、いつの間にかタイトル原宿さんによって決められたんだけど、
これがね、うん、何にも思いつかなくてさ、この、うん、ありっちゃ、なんて言えばいいんだろうと思って、この映画に対して語るっていうコーナーのことを、
ね、
だちょっと課題とさせてください。これ仮の名はにさせてください。
仮の名、君の名にかけてね。だもうありっちゃシネマウォーズね。
ありっちゃシネマウォーズ。
完全にファミコンウォーズ世代だからね、これ。
なんで今日はちょっとね、長い話になっちゃうかもしれない。でも早く行きましょう、本編に。
行きます、
ね。前置きなしで。
で、これあれじゃないですか、言っといた方がいいのは。
はい。あ、ネタバレはね、まあ、しない方も選べるんですけど、まあ、だいぶね、公開から時間も経ってるし、うん、結構見てる人も多いんじゃないかなってことで、今回に関しては、
はい、
ネタバレはもうします。
しますと。
だから、その、はい、天気のこの結末まで、触れようと、
うんうん。ある程度ね、その、うん、そう話して聞いて分かっちゃうんじゃないかとか、いろんなことを考えると、やっぱ、ネタバレは しますって言った方がいいかなって。
もうしちゃうんで、
うん。
天気のこの結末はもう知りたくないと、
はいはい、
いう方はもうこの時点でね、ラジオを切って、はい、
切って、
まず天気の子を見に行って、
うん、
このラジオを聞いてくださいっていう感じですね。
なるほどね、
はい、
やっぱ見てから聞いたらより面白いみたいなね感じになるはずだから、
うん、まあ、映画が先の方が絶対いいは
ずなんで。そりゃそうですよね、
うん、それはお願いします、はい、ということで、まずはもうでも本当端的にさ、
はい、
どうでしたかっていう、
まず面白かったか面白くないかっていう。
俺はね、うん、俺は面白かった。
あら、
いや好き
好き
好きです。
どれぐらい面白かったその、まあ、レベルで言うと。
基本的にその新海監督の作品は好きなんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
やっぱかなりのさ中二病成分多いじゃないですか。
そうですね、うん、
だから僕の気質とはすごい合うんですよ、
ね、なるほど。
新海監督のあの格好つけ方という
か、はいはい、
臭い感じ俺も好きなんで。
あ、そうなんだね。
結構やっぱり僕はね好きなんですよね、作風が。
なるほど。
だからまあそもそも好きなんでやっぱり面白いなと思って。新海監督
他の映画もほとんど見てるん
ですか？もう全部見てます。
全部見て、
全部見てて、うん、一番好きなのは琴ノ葉の庭っていう。
琴ノ葉の庭
へ、たまんないですよ。
そうなんだ。
うわーっていう、はーっていう、サメサメサメっていう
中二病が過ぎて、
それがでも好きなの。
あ、なるほど。そうやってくれっていう、
それが好きだから、それが見たいっていう気持ちなんですよ僕は。結構ね叩かれがちじゃないですか、新海監督の作品って。その、まあ、童貞臭いのね、うん、もうなんかもう嘘すぎるとかさ、うんうん、結構言われがちなんだけど、俺は結構それが好きなんで。
なるほど、ね。
それをもっと見せてくれって感じ。
そういう立場の人が今回面白かったと。
僕は好きでしたね。
なるほど。
本当に君の名はよりも気持ち悪いところがかなり出てたんで、
うん、そうだ、
いびつな部分がかなり新海監督の良さでもあるいびつな部分がかなり出てて、そこがすごいいいなって。
なるほど。
例えばさ、まあ、主人公が穂高くんって言うんですけど、はいはい、巨乳のお姉ちゃんキャラが出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
主人公に対して年上の、色っぽいキャラが出てくるんですけど、そいつがね、うん、主人公にじっと見られた時に、うんうん、今胸見てたでしょとか言うんですよ。
言いました、言いました。
それも今の時代やっちゃいけなくないかって思うんですけど。
なんで、なんでも古いかってこと？
しかもその女性から性をさ、その年下の男に振りまいていくみたいなキャラ作りってもうやっちゃいけないと思うんですよ。
そうなのか。
なんかそういういびつさが残ってるんですよね。それがでもサービスなのか分かんないですけど、どういうつもりなのか分かんないけど、えっていうのも残りつつ、なんかね、全体としてはすごいビジュアルが豊かだったりとか、すごい洗練されてたりして、
そうだね。
なんかこうね、やっぱ新海監督の作品はものすごく人間臭いんですよね。
なるほど。
本当に、一人の人間臭いクリエイターが、これを作ってるなっていう、感じがやっぱりね、手触りがやっぱ残ってるんで、そこが僕はすごいいい、
ね。なるほどね。
なんですけど、まあ、やっぱ気になる部分はまあ多々ある、多々ある、そこも含めて好きなんですけど、
すごい言うな、
まあ、その辺をね、言っていきたいんですけど、今日は。
なるほど。
もう俺は特に素がですよね。
素がね。
素が。あ、軽くストーリーを説明した方がいいか。
そうですね。
まあ、軽く前置きだけ説明すると、はい、まあ、主人公穂高くんっていうね、高校生かな、16歳、
だから高1なのかな、
高1の男の子がいて、まあ、なんかの理由で家を飛び出して、なんか島かな、離島から東京に出てくるんですよ、多分なんかちょっと離島から新宿、歌舞伎町、
もういきなり新宿行くかねっていうところはあるけど ね、
いきなりフェリーでさ、もう東京湾来て、そこから新宿の漫画喫茶でなんか一人でこれからどうしようかみたいな、そこから
家出少年ですよ ね、
まあ、そこからいろいろあるんですけど、まあ、あの菅っていうね、男に
ヘンプロかなんか
のね、ヘンプロをなんか経営してる男なんですよ、
会社がやって
るね、とまあなんかヤクザっぽい感じの悪っぽい感じのやつ、
ちょっとアウトローな感じだね、
が菅なんですけど、
菅、
まあ、そいつにまあ言ったら拾われるというか、
そう、
住み込みでじゃあバイトしろよみたいな感じで、まあそこでその菅とさっき言ったあの巨乳の、夏美というね、これ本田翼がね声をやってて、これもねよかった、本田翼の
あよかったね、確か夏美はよかった
よ、夏美はよかったです、でこれと、まあ、穂高くんの3人でまず、あの疑似家族的なね、あの共同生活が始まるっていうのが、第1幕で、
そうです
ね、あるんですけど、このねやっぱ菅が菅よっていうところです僕が、
いいじゃないですか菅だって、あれみんなさ、結構菅が好きっていう女の子がいるんじゃないの、あの造形ってさ、あるでしょ、ちょっと垂れ目のさ、でちょっとなんつうの、責任感をからちょっと遠ざかるた立場の人が適当なことを言いつつ締めるとこ締めるみたいな、ああいうキャラクターって一番あるでしょ。
俺はでももうね、菅がもう信じられなくて。
なんですか、どういうことですか。
菅ってさ、その娘がいんのよ、モカちゃんっていう。
そうなのよ、喘息持ち
の、ね、菅はそのまあ、ね、ちょっとあの奥さんが亡くなって、
そうなんですよね、
でその一人娘がいたんですけど、その一人娘が今奥さん方の実家に預けられてて、その娘となかなか会わしてもらえないみたいなことをさ、
これ映画でよくあるパターンね、
言うんですけど、
はい、
めちゃめちゃ被害者面みたいな感じをやってるんですけど、いやいやいやっていうのを俺は思ってる。
なるほど。
菅に対する俺はもうイラつきがね、すごい。
菅がイラつくっていう感じなんだ。菅イラつく。
なんか嫌なんですよね、
僕。そんな感じだったっけ？
いや、よかったよ。菅、まあ、全体通したらいいんだけど、俺が一番気になったのがさ、もう最後なんですよね、これ。もう最後まで行っちゃっていい？あの結末はまだ言わないですけど、菅がね、まあ、その天気の子のメインのストーリーが終わった後に、まあ、その穂高と菅が再会するんですけど、その時にね、なんか菅のセリフで、こんな世界最初から狂ってんだよ。最後よ。一番最後よ。最後にそのセリフを言うのよ、菅が。菅ってそういう認識なの？みたいな。そういう世界認識で生きてる人なの？って俺すごい衝撃的で。
どういうことですか、ちょっと詳しく。
このやっぱ天気の子っていう作品のメインテーマに触れますけど、まあなんか世界か、女の子かっていうのが、まあ、まあこれね、昔の世界系によくあるパターンの話ではあるんですけど、まあメインとして書かれてるのはそれなんですよ。
そうですね、大元のテーマね、
大元としては、 まあこれ言っちゃうと、まあその穂高くんっていうね、うん、少年はやっぱまあものすごい感情的なさ、
うんうん、
感情的な、もう分別がないんですよとにかく、ね、とにかくモラルがもう欠落してるんで
穂高くん、
穂高は
モラル欠落してたっけ、
いや欠落してるっていうか、なんかまあ自分のことしか考えられないんですよ、
まあ、まあ、まあ、
それはさ、でも青少年17歳といえば、
うん、それはしょうがない、
そりゃそうっていう、うん、で青少年だから、うん、やっぱ自分のことと自分と自分が好きになった女のことしか考えられない、うん、これは正しいと思うんですよね、うん、
はいはい、
ある意味、
うん、そうだ、
だからそれはそれでいいんですよ、穂高くんはそれでいいと、
なるほど、
で穂高くんはやっぱ女を選んだと、
そうなんだ、ね、
それでいいんですよ、うん、それでよかった、
い
や俺もよかった、ああいいじゃんもういいじゃん
いやそんな感じなの、
思ってたら、はい、そう菅が言うんですよ、うん、どうでもいいんだよっつって、こんな世界なんてもらったっていいんだよ、なぜならこの世界最初から狂ってんだからっていうセリフが菅の最後のセリフなんですけど、なるほど、
はいはいはい、はい、
いやお前そういう認識で生きてるの一人娘が喘息持ちの、喘息持ちなんです、すいません、
あそうそう、
お母ちゃん喘息持ち、
ね、
喘息持ちの一人娘がいるんですよ、
うん、
その狂った世界で、
うんうんうん、
それで親元からも離されてさ、
うんうん、
なんかちょっときついな
ってあーすげえ親目線、
その、うん、娘のことをめちゃくちゃなんか突き放してて、
うんうん、
怖っと思ってる、
確かに、
うん、
確かになんかあいつにその必死で娘をこう、うん、と一緒に暮らそうっていう感じ
が、気概がないんですよ、だから、うん、なんかすげえ被害者ずらして、その、うん、義母が意地悪だみたいなこと言ってんですよ、
ああ言ってた言ってた、
なんかいやそれで、ね、義母に娘と会わせてくださいってなんかさ、ホテルのロビーみたいなところで言っててさ、で義母はでもあんたタバコ吸ってるじゃんみたいな、いや今はちょっとやめてるんで、
うんうん、
いやでもあんたってでもそうなんだよねみたいな、
な
んか匂うんだよみたいな、
わかる、あのそういうあんたってそういうイメージだよねっていう、あ、
そうそうそうそう、そういうセリフだった、でもさ最終見ると、うん、その義母のイメージ当たってるじゃんっていう感じなの、
ね、確かに
飲んだくれてるし、キャバクラみたいなとこ行ってさ、仕事サボってなんかキャバクラで飲んだくれてるみたいな描写もあったんですよ、
あったっけ、
それ見てるともうさ、それは娘と会えないわなっていう感じなんですよ、完全に、
まあね、
それでじゃあ自分が悪いから頑張って真面目になってモカと一緒に暮らせるようになろうって思うのがさ、うん、父親だろうっていう気持ちだったんですけど、でも菅のセリフ、
うん、
世界なんて狂って
俺のせいじゃねえってことを言いたいね、多分
義母のせいとかさ周りのせいにしてやがるんだこいつって思って、
うん、
なんか俺そこですごい気持ち悪くなっちゃった
って最後の最後
でスガーってでさ、うん、もう一個気持ち悪いのがそのスガの会社がさ、うん、最後大きくなってんの、
あそうね、ちょっと大きくなったね、
そのいう世界狂ってるって認識のやつの会社が大きくなるって俺さどう考えてもまともなことやってねえだろうなって思っちゃうんだよね、だからあいつの会社多分なんかスパムメールの会社だじゃないかなって俺スパムで大きくしたんじゃないかな会社を、あとなんか工作のネトウヨの工作の書き込みみたいなことして、
あなるほど、ね、
セロンをなんか操作して、
あの真面目そうな女の人を2人働いてたけどすっごいスパム打ち込んでた
から、ね、スパムの桜の会社なんじゃないかなと思って、すごいあのその菅が経営してるヘンプロが最後ちょっと成長してるっていう描写があるんですけど、うんうんうん、なんかこいつまともなことやってねえんじゃないかなと思って俺菅がとにかく気になってしょうがなかったですね、
まあ、
これ
は確かにね、うん、もうそれを言ったら、
アマゾンの偽レビュー書いてる。
ス
ガの会社。
それで儲かんな、そこまで。
だって世界狂ってるって認識のやつなんですよ。世界狂ってるって認識のやつが、儲けようと思ったら、その世界の狂いに乗じて、金稼ぐと思うんですよね、僕は。その世界に貢献しようってことは絶対思ってないんだもん、スガは。
そうだね、それは
思ってない。こんな世界狂ってるから、俺一人同意したっていいや、みたいな感じなんですよ。だから、スガ絶対選挙行ってないや
つ。
そういうとこだぞ、お前は。そう、だから義母にあんなこと言われるんだ、お前が隙を作ってるんじゃねえかよって俺はすごい、
あでもだから菅なんですよ、うん、やっぱ
だから菅、それも分かる、
ね、
だから菅なんだけど、
そういうこと言ってるキャラなんですよ、
俺は賛同できない、菅さんの生き方に俺は一切賛同できない、
あの最後の方にさ、うん、 すっごい止めたじゃん、穂高が、
穂高がね、うん、ひなちゃん、
そう、
ひなちゃんが、まあ、天気の子なんですよ、
うんうん、
ひなちゃんが天気を操作する能力を持つ巫女だっていう、まあ、設定なんですね。
そうですね。でそれで消えちゃったと、うん、もう天空の方に行っちゃったんだね、
行っちゃったと、
うん、でそれを呼び戻そうと、うん、穂高は一人で、うん、なんか変なビルの上にある鳥居に行こうとするんだけど、はいはい、そこを菅、うん、が止めるんだよね。
その、まあ、ひなちゃんはその、なんか、生贄として、天気を、
うん、
天気を操作できる能力を持つものを生贄に捧げると天気が元に戻りますっていう、まあ、話なんですけど、まあ、
簡単に言うとそうですね。
まあ、そのひなちゃんが生贄となって、うん、世界の天気が元に戻るんだけど、うん、穂高はそれじゃ嫌だっていうね。うん、
そう、うん。それで、まあ、それを知って止めてるわけないと思うんですよ、うん。大人なんだから。
はいはいはい。
ってことは、その、穂高が、うん、とにかく、うん、暴れ出して、逃げようとするから止めてるっていう感覚だと思うんだけど、うん、なんであいつ、
うん、
急に大人ぶって、なんか、ガーッ止めて、ちょっと走ろうとしてるのを、無理やりなんかちょっとイラついてるのかなっていう、ちょっと今からぶん殴ってやろうかなっていうぐらいの、ね、引っ張り方なんだよね、穂高。
ひなちゃんのことはもう忘れて、
う
ん、もう大人になるよみたいな感じでしたよね、菅は。
そう、だからあそこのシーンで、うん、あ、なんだこいつ、鬱陶しいなと思ったよね。
でもなんかやっぱこの話ってさ、うん、そのひなちゃんが天気を操れるっていうのと、うんうん、その天気を操れる子が生贄として捧げられて世界が元に戻るっていう話が、
うん
うんう
んうん、
穂高とひなちゃんの弟にしか伝わってない、
うん、そうなんですよ本当にだから何してんのっていう感じだと思う。
そう、菅とか、うん、あと夏美は知ってんのかな、わかんないけど、
ま
あ、
夏美
は知ってたかも、知ってたかも、
知ってたっていうか、そういう噂をなんとなく知ってるぐらい、
なんとなく知ってたかもぐらい、うん、でも刑事さん、警察が、
そうそう、
まあ、追いかけてくるんですけど、うん、そのまあね、未成年だけでさ、
そうそうそう、
生活なんてできないから、うん、その警察がね、まあ、追いかけてその、
まあ、保護しようとしてる、
ね、保護しようとしてるんですけど、うん、その人たちにはその設定が一切伝わってないから、
うん、だからただ拳銃持ってた穂高が逃げ回るから捕まえに来てるだけで、うんうん、世界がどうのっていう話は全然
知らないから、なんだこいつ、
そうそう、
狂気って
狂気からしたら狂気だし、
狂気でしかないっていう、ね、
でこっち見てる側としてはさ、うん、いやちょっと鳥行かせてやれよと思うじ
ゃん。まあ行かせりゃ分かるからとは思う。
なんでもうあとちょっとで行けるんだからっつって。
そこはやっぱストーリー的にはやっぱ気になりますよね。その警察はだってさ、うん、当然の職務を話して、
そうよ、何の落ち度もないですよ、う
ん、
あいつら。
そう、落ち度がないなさすぎるんですよね、うん、警察に、うん、ちゃんとしてるから。警察が
本当に。
で、まあ、穂高がその冒頭に拳銃を拾うんですよね、なんか、うんうん、で拳銃を拾って、まあ、その拳銃の行方も警察が追ってるから、うん、その穂高とひなちゃんが追われちゃうってい
う、まあそうですね、
ことなんですけどね、まあ、で穂高はやっぱりその保護されると、ひなちゃんとそのひなちゃんの弟の凪っていう子がいて、 その3人の生活が終わっちゃうから、うん、穂高は警察から逃げるんですけど、うん、警察側にはその天気の子の設定一切知らされずっていう感じなんで、うん、そこはやっぱストーリー上ちょっと警察の方あまりにも気の毒じゃないかっていうのは思っちゃいますよね。
平泉聖がもう、うん、なんか
名前がもう適当だし、ね、
そうそう、
刑事の高井安井っていう、
あ、そうだったっけ、
そこは新海監督一切描く、
あ、もう全然興味ないんだよね、
興味ないっていう、もうはっきりしてるんですよ、やっぱり興味あることとないことがはっきりしてるから
なるほど、ね、
まあ、その警察っていうのを、まあ、大人の社会の、まあ、システムとして、まあ、描いてはいるんですけど、こっちからすると警察の人も人間だから、やっぱそれはおかしくないかとなんか思っちゃうんですよね。ただまあ何なんだろうね、その、まあ、その警察の人も正しいことをしているんだけど、で穂高の気持ちも正しいんだけど、正しさゆえになんか相入れないみたいなこともなんかなんとなく描こうとしているのかなとちょっと思いましたけどね。
まあまあ、そのわざわざ説明しないっていうね、
うん、
自分の断りで生きてるから、
うん、
まあそこは勝手に対立しちゃって、なんで止めんだよっていう、
そうなんですよ、
世界かな、
ね、さ、それをやっぱやりたかったのかなとはなんか思いましたね、
なるほど、
うん、
じゃあ、また菅がもうとにかく。
僕はもう菅問題です
よね。あれで金も渡してきてさ、もうお前、大人になれよって言ったじゃない。
ね、5万ね。
5万。5万はどうなの？高い？安い？どっち？あれ。
いや、まあ、奮発したな。
奮発したなと思った。
5万は、まあまあいいじゃんって思いましたけど。
まあ、そうだよね。
うん。あとなんかね、その、菅がやってるさ、まずこの話って、前半結構電気ホラー的な要素が入ってくるんですよ。都市伝説ね。都市伝説から始まるんですよね。
あ、そうです
ね。で、なぜかっていうと、菅がやってるヘンプロっていうのが、ムーの、
うんうん、
ムー雑誌のね、オカルト雑誌、
はいはい、
ムーの原稿を書いてるんですよ。
そうそうそうね、
だからその取材に行ってこいって言われて、穂高がその天気のこの都市伝説を知るっていうところがあるんですけど、うんうん、なんかその電気ホラー的な要素と、うん、が、うん、後半まで意外とあんまり来てこなかったかなっていうのはちょっと僕は感じてて、まあ、例えばそのさっきおすしさんが言ってた神社、
うんうん、
なんか都会の真ん中のビルの屋上に神社があって、あれはなんかあれですよね、多分代々木会館みたいなビルかな。
あ、そうなのかな、
も
う。
屋上にまあその神社があって、
うん、
その神社に行く、後半でひながその天上界みたいなところに連れてかれちゃうんですけど、
う
ん
う
ん、
ね、う
ん、
そうですね。
小高はひなを追いかけたいから、その屋上の神社に行けば、うん、天上界自分も行けるとなぜか確信してるんですけど、その確信できる要素どこっていうのは僕はすごい、うんうん、
ああそれは思ったな。それはもうそこ言い出したらキリねえのかなっていう感じでちょっと見てしまった。
めちゃめちゃでもいいシーンなんですよ、そこに至るまで。
あ、
穂高がさ、後半その社会からね、妻はじきにされた穂高と雛と凪っていうこの疑似家族がですよ、はいはい、池袋のラブホテルにね、行き場所がなくて、行き場所がなくてもようやく見つけた池袋のラブホテルに行って、そこで一夜のなんかさ、
うん、
ここ僕めちゃくちゃいいシーンだなと思ったんですけど、
わかるよ、
ラブホテルの一室で、うん、あるじゃないですか、その冷蔵庫の中とかにさ、
はいはいはい、
入ってんじゃん、なんか
アメニティじゃないけど、その食べられる、うん、お金払って食べられるやつね。
そうそう、唐揚げくんとかさ、カップラーメンとかが、うん、そこに入ってるから、それをさもう買って、
手当たり次第ね、
うん、菅の5万で買って。
菅の5万。
買ってもうさ、そこで、あ、ごちそうじゃんみたいな。それもね、ちょっとグッとくるんですけどね。うん、もうごちそうじゃないから、
うん。
ごちそうじゃないんだけど、ごちそうじゃんって言ってさ、うんうん、それを広げてさ、もう一夜の家族的なね、つながりみたいなのをさ、味わうんだけども、うん、そのシーンはめちゃくちゃ良くて、
うん。
そのシーンの後、ひなちゃんが展開に行っちゃうんですよ。
そうなんだよ、うん、これがね、
うん。天気の子だから。
天気の子だから。
天気の子がもう連れてかれちゃう
んですよ。体がなんかちょっと透明になっちゃっててね。
う
ん、
そう。で、そこから池袋のラブホテルから、うん、線路を穂高が走って、
うん、
代々木まで行くんですよね。
うんうんうん、
結構な距離ですよね。
うんうん、
そこで、これ、ラッドウィンプス。
ラッドウィンプス
な
りますよ。
ラッドウィンプスなりますよ。
なったね。
愛にできることはまだあるかいですよ。
あ、すごい、今もうフィードバックしてきた。
いやー、このね、ラッドウィンプスはもう英曲。君の名はでもおなじみの、
うん、
もう音楽とともに穂高くんがバー走ってひなちゃんの元に行くって、ここはやっぱりいいシーンじゃないですか。
まあやっぱもうそこだって佳境も佳境でね、一番ピークですから ね。
ここはいいシーンなんですけど、なぜ代々木に行けば会えると思うたかっていう伏線がないから、まあいや、まあいいんだけど、なんかもっと強化してもよかったかなみたいな感じなんですよね。
あ、まあね、うん、なんかそこら辺のさ、理由付けみたいのあんまりさ、
でもさ、なんか一言言えばよくないと思って、その神社の曰くを一言だけ言ってくれたら、
うん、
なんかさ、和尚さんに会う、
ね、
会いに行くさシーンあったじゃん、
そ
のまさにムーの取材でさ、うん、その天気のこの伝承を知ってる和尚の話を聞くっていうシーンがあったんだけど、うん、
はい、
そのシーンで一言だけ、
うん、
あの神社はなっていう、
うん、まあね、
天界とつながる神社と言われておるみたいなことをさ、
うん、
一言だけ言ってたら、この池袋代々木ラインの、
うんうん、
あの正当性みたいなのがすごい補強されて、ああそうだよね、そりゃ行くわねっていうその違和感なくそこにさ俺乗れたんだけど、
でもあのジジイが話してる時穂高いなかったでしょ、う
ん、あれ夏美だけだった、
夏美と あいつですよ、
うん、
菅の二人だけ、
あの二人だった、
あの時多分穂高は
穂高よかった、
いなかった時じゃないか、逃げちゃった後
あでも穂高
忘れてたけど、
まあ、で穂高は知らなかったとしてもその、
まあ、視聴者側はねそれで分かる、そうそう
視聴者側への説明としてそこを一個補強してもよかったかなって俺は思いましたね。
でも多分あいつは、あれだと直感で分かったんだよねこれは。
それは穂高は直感でいいと思う。穂高は観客は一個欲しかったかなっていう感じ。なるほど、
そうかそうか、まあそうかもね、確かにそれはそう言えてるかもしれないな、う
ん、小高はひなちゃん好きなんだからそのね心が結びついて、もうあそこに行けっていう、もうイメージだけ降りてきたってもうそれで十分ですよ。
なるほど、
ただ俺は一個そこ都市伝説残しといてもよかったのかなっていうのはちょっとね。
なるほど、
でもなんかやっぱさっきのね池袋のラブホのシーンじゃないですけどこのお話全体として見たら、やっぱりそのあのね社会からもう弾かれた者たちが、この疑似的な家族になって、あの居場所を作ろうとするっていうこの話自体は僕はすごいあの感動したんで、
まあそう
ね、これはやっぱり良かったですよね。あとなんかその新海監督の中に、なんかこぼれ落ちてるものを描こうとする気概みたいなのがあるというか、
はいはい、
結構環境問題の話でもあるじゃないですか。異常気象って、まあ地球の悲鳴みたいなさ話をよくするけど、そのまあ地球のエコシステムとか社会でいうとその福祉のシステムとかが、結構そのシステム的なものが限界を迎えつつあって、でそこからなんかこぼれてしまうような人が結構もう生まれ始めてるんじゃないっていう、じゃあそういう人たちのことを描かないとなんか良くないんじゃないかなっていう多分気持ちがあると思うんですよ、新海監督の中に、でそういうなんか意思は僕自身もすごい共感するんで、これはやっぱね天気のこの自作もぜひぜひ見たい。
すっごい思ってますね。
俺は好きですね、まあ、さっきちょっと苦情をめいたこと言いましたけど、
はいはい、
全体としてやっぱ僕は新海監督の作品
は
素晴らしいです、
ね、なるほど、ね、
これがヒットしてるってこともねいい、やっぱいいなと思います。
なるほど、じゃあ俺の、いいですか俺の。いい
お寿司さんは。
俺はね今更言うけど、あ、まあ、基本的にその新海さんの映画は、あの、君の名はしか見たことないです。
はいはいはい、
まず、一個前のね。で、君の名はの時は、なんか世間が言うほど乗れねえなと思ってたんですよ。あ、そんな全然泣けないけどな、みたいな、と思ってて、天気のことを正直見ようとも思ってなかったんですけど、でもまあ、これで見るってなったから、じゃあ見ようかなと思って見たら、面白かったです、結構。
あ、よかった。
割と
ね。
あの、君の名はよりかは面白かった。
はいはいはい。
で、まあ、良かったなと思ったんだけど、俺がね、何が良かったって、俺はひなちゃんの、ひなちゃんに、感情移入したんですよ。
はいはいはい。
もうほんと最後の。
最後。
もういきなり最後の話しちゃいますけど。
どうしよう。
まあ、これでね、さっきまで話してたように、まあ、ひなちゃんって途中で、カラオケじゃない、ラブホテルから、もう天空海へ行っちゃうじゃないですか。
行っちゃうね。
ね。で、そこで、もう一人ぼっちになっちゃって、もう世界から隔離されちゃうわけですよ。で、焦った穂高は、迎えに行こうと、取り戻そうとして、
ね、
その取りに行くわけじゃん。その話、そこのまあ、ピークはすごい良かったんですけど、俺ひなちゃんの気持ちになったらそこで、なんかわかんないけど、天空で一人で待ってる。時ってどんな気持ちなんだろうなと。
そこでヒナの気持ちを考えて
そうそうか。むっちゃきつくないかと思って。
きついでしょ。
きついでしょ。
きついよ。
いやだから、俺は基本的に閉鎖恐怖症なんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、天空ってめっちゃ広いから、まあいいかなってちょっと思ったんだけど、だけど、あれ、誰もいないじゃん。
いないね。水の魚しかいないですから、ね。
水の魚はいっぱいいるんだけど。何もすることないし、だからツタヤとかが一軒でもあれば、まだなんとかいけるかもしれないけど、何もないから、これを俺今から何十年とあそこにいなきゃいけないのと思ったら、もうなんかガクガク。
そりゃ怖いね。
怖っと思って。そんな時に、穂高が、来なー
って。そうね。来てくれるんだよね。
降ってくるわけね。あの時のひなの気持ち、どんなだと思う？
いや、まあ、来てくれたんだとはさ、思うけど、反面、その、やっぱその、天気のこの宿命みたいなのがあるじゃないですか、ひな。
ああ、なるほどね。私が行っちゃったら。そ
う、ひな自身も分かってたんですけど、これは、うん、まあ、ひなが犠牲になれば、うん、異常気象が収まるっていう。
そうなのよ。
設定なんですよ。
そう。うん、だから、自分は、これでいいんだって思い聞かせながら、うんうん、私はここでいいんだって、もう、ほだかとは合わないけど、うん、最後の日楽しかったからいいやって思い続けたところに、うんうん、ひなーってやってきたときに、うん、はいっつって行っちゃう感じ。
行、うん、っちゃうね。
あの時のひなの気持ち、うん、めっちゃ嬉しかったじゃん。
いや、嬉しいと思うよ。それは。
あの嬉しさ半端ないと思う。
いや、半端ないですよ、それは。
だから、めちゃくちゃ寂しい時に、うん、一番好きな人が来てくれるっていう、うんうんうんうん、ことの凄さ、うん。これはやっぱね、すごいと思うんです。
いや、すごい。それはそうでしょ。それはそうです。
だけど、あの映画見てると、うん、そこの、なんていうの、当たり前みたいな感覚になってるんですよ。
あ、
ちょっと、はい。物語だからね。
はいはい。
だから、一人でいても、うん、あの恐怖を多分そんなに考えない、うん、見てる人は。
あ、なるほど。
ちゃんとそこ恐怖を味わった方がいい。うんうんうん、で、恐怖真っ只中のところに穂高が、空を切り裂いてきて、うん、一緒に落ちていくって、うん、あれはもうまさに大恋愛を、まあそこで。
確かにね。
あれが全て人生の大恋愛を縮図した形じゃないですか。
はいはいはい、もう世界なんてどうなってもいいみたいな、ね。
そう。で、恋に落ちるっていうことがもうあそこで体現されてるわけ、
は
い、
ですね。
で、その後に、ちょっと期間があるじゃん。高校卒業するまでなんか知んないけど、穂高って、島にいたじゃん。
ああ、まあ結局なんかね、その、まあ、さすがに警察から全部逃げて、うんうん、生活するのは無理だった、みたいな感じで。うんうん、
まあ保護観察、
ね、保護観察処分みたいなね、感じになって
る。うん。で、だとしても別に会わない意味がよくわかんなかったんだけど、うん、
あそこ。会えばいいのにとは思ったけど。
で、まあ、1年ぶりか何年ぶりかわかんないけど。
3年。
3年ぶりなのか。うん、ね、会いに行くと。うんで、もうほんとラストはラストですよ、うん。なんか坂道ね、前まで一緒に上がってた坂道を一人で上がってったら、ひなが
いてね。
いて、空を見てる、うんうん。で、こっちを、ひなって言うと、こっちを見て、すっごい笑うんだよね。
うん、
あの時、うん、あの後のセックスめちゃくちゃ気持ちよかっただろうなって。
やめてくださいよ。そこはみんな言葉には出さず感じてるだけの部分なんですから。
やっぱ言っちゃうけども、だからあの後のセックス。
やめてくださいよ。そこは言葉に出したらダメなんです。まあ、まあまあまあ。
それが深海テクニックなの？
まあまあまあっていう部分なんですから、それは。
むちゃくちゃずぶ濡れだったのよ、その後のセックス。そっちの方がずぶ濡れだったの。
最悪だ。最悪、こいつに天気の子語らせたらダメだ。
でもそういうことなんだあれは結局
いやまあそうだとは思うんですけどそうだと
だから うん、そのまで全然そういう匂いを出さないというか、うん、なんかそれが多分その世界観あの人の監督の、うん、まあ童貞臭いみたいなこと言われるって多分そういうことだと思うんだけど、はいはいはい、
まあね、まあそこが気持ち悪いみたいなことをね言う人もいますけどね、うん、実際
でも最後のそのね多分まあ、その、勝手な俺の想像だけど、うん、その、まぐわりがあったとする、してだよ、
うん。
その前にいろんな伏線があって、やっぱ、どんどんそこを気持ちよくさせるための、条件が出てくるんですよ。
うんうん、
で例えば途中、年上だった女が、
はいはい、
年下だったっていう発見。
あ、ね、あそこすごいですよね。
あれすごい、
ね。あの切り返しはやっぱすごい。
ちょっとドキッとするよね。
うん
18だと思ってた女が14だったっていう、うん、
そこすごい。
あの感覚ってすっごいエロいと思う。
そう。
エロいよ、ね。あそこはエロい。
それはわかる。本当に。で そこはやっぱ新海さんさすがっていう部分ですね。その、あ、ここでもまだこれ入れてくるかっていう。
そうそうなんですよ。うん、あそこでわざわざ入れるか、それっていう、ね。
そこはすごいんですよ、やっぱり、
うん。で、なんかそれって、なんていうの18と思ってた人を14に覆して、うん、ただ14になっただけじゃなく、うん、18から14の幅が生まれる、うん、
そうねいや本当におっしゃる通りですこれは、うん、
このゾーンがやっぱ気持ちよさを、うん、ゾーンを広げてる、うん、だからあれすっげえ気持ちいいです
やぼだなそこはもう粋な部分深海のもう見えの部分なんですから、そこはもう。
そう
なんだ。粋な部分なんですか粋な計らいなんですかあれは。 そこは言葉に出さず
感じる。だからそれは勝手にこっち側が感じることで、うん、俺が勝手にそう思ってるだけの話なんだけど、うん、でなんかやっぱり2人 が今後付き合っていくというか、うん、2人でやっていく上で、はいはい、もう東京こんな状態にしてしまったけど、
はい、あ、まあその東京の雨が止まなくなっちゃうんですよね。
そうそうそう、
天気の子であるひなを穂高が取り返したがために東京の雨が止まなくなって、
東京沈んじゃってね、
そう、もう水没してるんですよ。
そうそう、う
ん、
よくもまあみんな普通に暮らしてんなと思ったけど、
それありきの菅の世界なんて最初から狂ってるからもうお前たちのせいじゃないみたいなセリフが最後それがためにあるんですけどね、
う
ん、
そう、
うん、
だからこそその後2人は罪悪感も感じるだろうから、
うん、
だからもう2人そんな気にせずやってくれよっていう気概です俺の。
いやでもそれは無理だよね。
なんで
いくらそんなこと言おうが、だってひなのせいであることはもうさ、
うんうん、
だって菅がいくらそんなこと言ったかてじゃん。
かてじゃん。菅はもうどうでもいいな。あいつのセリフなん
て。だからそのひなはだってそれを背負ってさ生きていかなきゃいけないんだよ。その天気がやっぱり、まあ、今後その天気のこの話がどうなるかは分かんないですけど、ひな、うんうん、はやっぱりどうしたって自分のせいで3年間雨が降り続いて東京が水没したっていうのはやっぱひなのせいなんですから、それは宿命なんだから。
ひなのせいではない、多分本人はひなのせいと思ってるだろうけど、うん、論理的にはひな、うん、が止めることができるだけで、それを止めなかったっていうだけのことで、
うん、まあ、そうなんだけど、
ね、世界はそれが通常なわけで、
うん、ただひなはやっぱり自分を責める
だろうね、まあ、責めるだ
ろうね、それはやっぱ変えられないと思う俺、
うんうん、だからそこはもうあれですよ、穂高が今からどんだけ男気を
結局
なんですよ、
結局その喜びの方
そっちに行かないとやばいと思う、精神が持たないと思うんですよ。
そっか、なんかちょっと嫌な話だ。
嫌な話だ。これは愛の話ですよ。
愛の話ですけどね、
うん、まあそういうことだな俺は思ったのは。
そうだからなんかやっぱそのそう考えていくと結構天気の子の話ってものすごいいびつというか、
うんうん、
かなりやっぱりね、まあ、気持ち悪いっていう人が言うのも分かるっていう部分もあるような話なんですけど、うん、なんかそれがために僕はその単純なエンタメで終わらずに、
うん、
結構もうトゲが残るというか、
うん、
ここ気になるな、これどうしてんだろうみたいな、
うん、
なんでこんなことしてんだろうみたいな感じで結構ね、自分の中に新海監督の作品を見た後って結構問いが残ったりとか、
おうおうおう、
そのトゲとか、
うん、
なんか引っかかるなみたいな感じが残るのが僕は好きなんです。
あー、なるほどね。
だからこそ良かった天気の子、
うん、
おすすめです。
おすすめ、いや、おすすめおすすめ本当に、
うん、
なんかまあ映像綺麗だしね、
うん、
都内とかのまあアニメーションとかで雨が降ってるってやっぱ結構綺麗だなって、う
ん、いや映像はねもちろん良かったし、ただ君の名はの主演2人のカメオ出演はどうかな、う
ん、あーあれやっぱそうだった、
うん、
あれあのパンかなんか売ってた女、
いや指輪でしょ。
なんでパン。指輪だ指輪。そ
う、まあ、君の名はの主人公2人が、ま
あ、
もう結構がっつり出ちゃうんですけど、だからその その世界線同じなんだっていうので、あ、じゃあの2人も水没してるんだとか、なんかその思考ってなんかわけわかんなくなっちゃうって思って、僕はあんまり賛成できないかなとか。
ああ、わかる。
それファンサービスかなとはなんか僕はね思いましたね。
なんかね、同じ顔のやつが歩いてるぐらいに留めておいた方が良かった
ね。そんぐらいだったらまだ、いやでもそれもどうかな、なんかあんまり作品つなげるっていうのはあんまりね僕は賛同できないんですけどね。
確かにあの話って特殊な話だからつなげちゃうとおかしい世界観になっちゃうもんね。
うん、ただまあこれも深海ユニバースを作りたいっていうね、MCU みたいなアベンジャーズみたいな、
はいはいはい、はい、
深海ユニバースが最終もう 全出演君の名はもう天気の子もここの葉の庭ももう全出演で最後みんなでなんかエモいこと言ってい
や
東京の雨を止ますとか、
ね、エモいことはやっぱ決まってんだ、
そういうとこまでもしかしたら考えてるかもしれないとか、
だとしたらもうしょうがないね、それは、
うん、 やでもやっぱ新海さんはすごいですね本当に。ビジュアルがすごいし、うん、ラッドウィンプスの曲もいいけど、うん、ところどころいびつっていうこのねなんか異形のエンタメをやってるなと思ってね、うん、これすごい素晴らしいですね、
うん、なるほどな
感じは、うん、さあねどうでしたかね初めてこの映画を話してみたけど、うん、結構難しいですね映画を話すってその
難しい
なんか最初にストーリーとかある程度全部バーって言う方がいいのかなどうなんだろうでもまあ見た後人向けだったら そうでもないのかな
まあ見た後人だったら全然そうでもないけど、うん、なんか話の しやすさで言ったら、うん、もしかしたらストーリーをこう説明していくうちにだんだんだんだんこう、うん、覚えてるシーンとか話したくなるシーンっていうのが出てくる可能性はあるかな、
はいはいはい、時系列で言ってった方がいいってことこれは
いやそのパターンもあるかもなとあ
結末から先に、ね、今回言っちゃいましたけど、まあ、時系列順でストーリー追ってった方がなんか分かりやすいのか聞きやすいのかちょっとあの初めてやってみたんでそれを言い訳として今回は
どうなんですかねでもまあいいんじゃないですか大体でもこう映画見終わった後みんな、ねうん、飲みながらとか喋って
る
時って、まあ
ね
まあ、こんな感じじゃないですか、
まあ、気になったとこから順に行ってきますもん
ねそうだよね部分で絶対そうなんですよ、うん、
だこれもこの話もやっぱ映画見終わった後にあれ気になったなみたいなね感じを一部として聞いてもらえれば
そうですね、
まあ、好評だったらもうまたねありっちゃシネマゴーズやろうかなお寿司さんでもドラクエももう見ちゃったんでね
ドラクエ見ましたよ
Your Story
ドラクエもすごかったなあれあれも喋りたかった
よ本当に、うん、じゃあ Your Story も俺見ようかな
見た方がいいんじゃないですかねただもう俺そ原宿が見た頃にはもう完全に気分じゃないと思う、うん、
もう今言いたい今言いたいまあでも今回はちょっとね天気の誤解ということでもし、うん、また僕とお寿司さんでこの映画見たいっていうのがあったらありっちゃシネマウォーズもね、
そうですね、
やっていきたいと思いますんで、
何か、うん、もうちょっとこうね、いろいろとやっていきたいと思います、
は
い
ね、というわけで今回はちょっと長くなっちゃったんで、
はい
メールはまた次週回していただきます、はい、というわけで今週のありっちゃリスパークありがとうございました
ありがとうございました。
Thank you.